特集、記憶をつなぐ、平和への祈りを次の世代へ。太平洋戦争末期の昭和19年、1944年6月、アメリカ軍の戦略爆撃機 B-29 が北九州の工業地帯を初めて爆撃しました。同年8月にマリアナ諸島を攻略したアメリカ軍は、B-29 の基地を建設して日本全土を爆撃範囲としました。 B-29 による東京への空襲は同年11月に始まり、区内でも初めて空襲による死者が出ました。昭和20年1945年3月10日、東京の下町を焦土と化す大規模な空襲が行われ、一夜で10万人とも言われる命が失われました。区内でも小松川、平井地区がほぼ焼失し、800人を超える方々が亡くなりました。空襲はその後も続き、東京では8月15日までに、さらに数万人が犠牲になりました。終戦からすでに80年が経ち、戦時中の記憶を持つ方も年々減っています。そこで区では、戦争の悲惨さや平和の大切さを次の世代へ伝えるため、戦時中の様子がわかる資料、証言などを募集してきました。この特集では、その資料や証言を紹介します。モノクロ写真が3枚あります。1枚目。昭和20年3月10日の空襲により焼けた現在の小松川3丁目4丁目付近、中央の建物は東京都交通局小松川変電所。説明。手前に道路、その向こうに焼き尽くされた町、中央にはコンクリート造りと思われる大きな建物、小松川変電所があります。その周辺は瓦礫が広がり、遠くに電柱が見える荒涼とした光景です。2枚目。戦略爆撃機 B-29 が日本の市街地に爆弾を投下する様子。写真 AP アフロ。説明。上空を飛行する2機の爆撃機から数多くの爆弾がバラバラと地上に落とされています。3枚目。小松川2丁目あたりから見た小松川警察署方面。説明。見渡す限りの焼け野原。そこに大きな一本の煙突。その横の白い建物。わずかな木だけが焼け残っている様子です。写真終わり。戦時中の記憶。終戦から80年経っても忘れることのできない戦時中の記憶。戦争を経験した方々に当時の話を伺いました。空襲警報が鳴るたびに、早く入れ、と父が叫んで。本田光子さん、102歳、大正13年生まれ、当時江東区大島在住。ソファーに座っている本田さんの写真があります。真っ暗な防空壕の中で、昭和20年の頃、私は21歳で、当時は東京の大島、下町の方に住んでいました。うちには敷地に防空壕があったんです。祖父や父が作ったのでしょう。これがないと生き残れないから。空襲警報が鳴るたびに、バッて、防空壕の中に逃げ込んでいましたね。夜間よりも昼間の空襲が多かったような記憶があります。空襲警報が鳴ると、早く入れ、と父が叫ぶんです。怖くて必死に防空壕の中に逃げ込んでいたことは、今でもはっきりと覚えています。防空壕の中は、電気がないので、昼間でも真っ暗です。あの暗闇の中でじっと身を潜めていたことは 忘れられません。兄弟の疎開と兵士に送った慰問袋。兄弟が8人いたんですが、私は長女だったので、ずっと家に残っていました。でも、戦争が激しくなってくると、下の兄弟は知り合いのところに疎開しました。兄弟がいなくなった寂しさを感じる余裕もないほど、毎日生きるのに必死でしたね。いつの頃だったか、出征する兵士のために慰問袋、7ページに説明、を作って送ったことがありました。受け取った兵士の方が、うちに訪ねてきてくれたこともありましたね。その後、その方々の無事を日々祈っていました。東京大空襲で家は丸焼けに。東京大空襲の時、私は家にいたんです。大島の方は火がひどくて、家は丸々焼けてしまいました。本当に丸焼きですよ。家中何もかも全部焼けて。私の家は、おなぎ川沿いにあったのですが、空襲で、あたり一帯、焼け野原になりました。目の前のおなぎ川には、火から逃れようと川に飛び込んだ人がたくさんいて、亡くなった方が浮いていました。今じゃ考えられないような悲惨な光景ですが、それが当たり前だったんです。恐ろしいですよ。100歳を過ぎても忘れられない。今は江戸川区に住んでいて、デイサービスに行ったり、テレビを見たりして穏やかに過ごせています。でも、ニュースで戦争のことなどを見ると思い出します。戦争は本当に嫌ですね。子供の頃の記憶は戦争一色で、あの空襲の怖さや食べ物がなく苦労したこと、そういった嫌な記憶は100歳を過ぎてもちゃんと残っているものですね。
疎開先から戻ると東京の街は何もなくなっていた。乃木則夫さん、91歳、昭和10年生まれ、当時江戸川区在住、第二松江小学校へ通学。椅子に座り、白いワイシャツ姿で背筋の伸びた乃木さんが話されている写真があります。集団疎開で山形へ。私は小学3年生の時、山形県の鶴岡の方へ疎開しました。疎開には親戚を頼る縁故疎開と、国によって場所が割り当てられる集団疎開の2通りがあります。私の場合は田舎に親戚もいましたが、親がみんなと同じように苦労してきなさいという方針だったこともあり、兄と一緒に集団疎開へ行きました。鶴岡へ向かう夜行列車の道中のことはよく覚えています。途中の駅では地元の皆さんが夜中にもかかわらず、お茶や食べ物を用意して待っていてくれました。学童疎開の子供だからかわいそうにと配給してくれた優しさに先生方も涙していましたね。鶴岡での生活。私は湯田川温泉の旅館にいたのですが、旅館一つに全員がいたわけではなく、近隣のいくつかの旅館に分かれて生活していました。疎開してしばらくは食事も3食いただくことができ、山形はお米も美味しかったのでありがたかったですね。ただ終戦直後は一変して食べるものはかなり悪くなりました。お米の代用食として豆や芋を食べ、それだけでは足りないので山に行って山菜採りもしました。わらびやゼンマイを取ってくるのですが、きれいに水で洗ってアクを取るなんてことはできませんから、真っ黒なまま食べていました。約1年半の長い疎開生活の中で、小学3年生から4年生の半ばまで、約1年半という長い期間だったので、中には辛くて逃げ出そうとした子や、親が東京に連れて帰った子もいました。 どこの学校の子かはわかりませんが、東京に戻った子が空襲で亡くなったというのを後から聞きました。疎開せず東京に残っていたらどうなっていたことか、疎開していたからこそ助かったのだと実感しましたね。写真があります。疎開先である山形県鶴岡市の旅館付近にて、乃木さんは写真前列の左から4番目。説明。学童の男女二十数名と先生や世話をしてくれている大人たちの集合写真です。写真終わり。戦争に負けた日の記憶。終戦の日のことは今でもはっきりと覚えています。旅館から歩いて5分ほどの大通りにすべての旅館の児童が集められました。そこで玉音放送、昭和天皇が国民に終戦を伝えたラジオ放送を聞いたのです。戦争に負けたんだということがわかり、先生方が下を向いて涙を流していた姿を覚えています。東京に戻ってきたのは終戦の年の10月頃で、記者から東京の街を見たとき、何もない焼け野原になっていて、その衝撃は忘れられませんね。今、子供たちに伝えたい幸せの意味。学童疎開での経験は私にとっての宝物です。物を大切にすること、人に優しくすること、共同生活を送ったこと、そうした経験のおかげで今の自分が形成されたのだと感じています。今の世の中は食べ物に不自由なく贅沢になりすぎているようにも見えます。戦時中、親元を離れて苦労したからこそ今の平和な暮らしがどれほどありがたいものか身に染みてわかります。今の子供たちには今の幸せを当たり前と思わず、大切に生きていってほしいですね。区ホームページでは詳しい内容を公開しています。二次元コードがあります。区内の戦争遺跡や追悼碑、慰霊碑など、旧江戸川区役所文書庫、場所、小松川桜公園内、小松川 3-6-2、大正13年に建てられたこの文書庫はコンクリート造りのため東京大空襲でも焼け残り、現在も当時の姿をとどめています。今年の3月に江戸川区指定有形文化財に指定されました。立ち入りはできませんが、文書庫の中を区ホームページで見ることができます。二次元コードがあります。文書庫の写真があります。説明。灰色の四角い薄い箱のような2階建てです。それぞれの壁の中央1階2階に小さな窓が見えます。手前に説明書のようなものが建てられています。写真終わり。世代を結ぶ平和の像。場所、小松川桜公園内。小松川3-6-2。東京大空襲の犠牲者を追悼し、平和の尊さを世代を超えて語り継ぐため、昭和63年に結成された世代を結ぶ平和の像を作る会、現在は世代を結ぶ平和の像の会により建てられました。写真があります。コピーライト、江戸川文化写真連盟、江戸川百景。説明。世代を結ぶ平和の像の銘板がある台座の上に、母親が赤ん坊を両手で持ち上げている像のモニュメントです。台座には飛んでいるサンバの鳩の彫刻も見られます。写真終わり。原爆犠牲者追悼碑。場所、滝野公園内、中葛西。3-22-1、広島、長崎に投下された原爆による犠牲者を追悼するため、振興会。振興は、親しい江戸川の絵。江戸川区原爆被害者の会 が中心となり、昭和56年に建てられました。手を合わせると、広島、長崎を向くように設置された追悼碑には、平和の図が刻まれています。写真があります。説明。中央に自然石の碑が設置され、その表面に花を加えた鳩が白い線で、その中に子供を抱いた母の姿が赤い線で描かれています。両側には千羽鶴が多数飾られています。写真終わり。東京大空襲慰霊碑鎮魂。場所、ふれあい橋東詰め、平井 3-1。日頃から犠牲者への追悼の気持ちを持ち続けたいとの思いから、小松川平井地区の方々により、平成13年の第3回灯籠流しに合わせて建てられました。犠牲者は船があれば助かったのでは、との思いから船の形をしています。写真があります。説明。旧中川に架かるふれあい橋東詰めにある慰霊碑です。碑の正面に鎮魂、蘇った川に灯籠を流すと刻まれています。写真終わり。旧中川東京大空襲犠牲者慰霊灯籠流し。平成11年から毎年終戦の日に行われ、参加者は白い船灯籠に文字や絵を描き、川面に浮かべ、鎮魂の祈りを捧げます。日時、8月15日土曜18時30分から、公展中止。場所、ふれあい橋護岸、平井 3-1。写真が2枚あります。説明、1枚目。旧中川に多くの船灯籠が浮かんでいます。背景にライトアップされたふれあい橋とスカイツリーが見えます。両側の岸や橋の上に大勢の人が見えます。2枚目、船灯籠のアップされたものです。世界に平和をなどの文字が見えます。写真終わり。江戸川区民ニュース。令和6年9月1日公開では、戦争の悲惨さや当時の体験談、平和への祈りを捧げる方々の思いなどを、旧中川で毎年行われている灯籠流しの様子とともに紹介しています。二次元コードがあります。様々な資料から見る戦時中の様子。資料写真が8点あります。一つ目、予科練軍服上着。10代後半の少年が旧日本海軍航空機の搭乗員になる訓練を積んでいた予科練で着用していた。説明、カーキ色の軍服です。襟に羽のマークがついています。7つボタンのボタンはついていません。二つ目、千人針。出征する兵士の無事を祈り、一人一針ずつ縫ったもので、兵士はお守りとして身につけた。説明、白い布に赤糸で一針ずつ縫って、千個の縫い玉で作られた虎が走っている様子のものです。その右側にブーン、左側には長久と朱色で書かれています。三つ目、防毒面、毒ガスによる空襲を想定して家庭に配備された防毒マスク。説明、全体的に茶色っぽい防毒面です。四つ目、方向袋、兵士が陸軍に入る際に貴重品を収めて携行した袋。袋の裏側には収容品が書かれている。説明、袋の表側の中央に方向袋と印刷されていて、その左に氏名を記入する欄があります。裏側には収容品を記入する大きめの欄があります。袋の口は紐で縛る形態です。5つ目、慰問袋。 家族や国民が戦地の兵士を励まし慰めるため日用品や慰問文を詰めて送った袋。説明。袋の表側に祈る武運長久という文字と慰問袋という文字が印刷されています。上部に日の丸の国旗と旭日の海軍旗が印刷されています。六つ目、鉄兜、鉄棒。空襲時に頭部を守るために用いられた鋼鉄製の防護棒で一般家庭にも配備されていた。説明、白っぽく変色している鉄兜です。七つ目、時局防空筆計、空襲への備えや空襲警報発令時の対応などが記されており、昭和16年に発行された。説明、上部に右側から左側に向けて、時局防空筆計と印刷されている冊子です。その下に下向きに投下されるような爆弾の図があります。八つ目、医療切符、戦時中から戦後にかけての物資不足により、医療は配給制となり、購入時には代金と切符が必要だった。説明、切符の表側と裏側です。全体的に青色が使われています。表側の上部に右から左向きに、医療切符と印刷されていて、その下に住所、氏名、性別、年齢が記入できる欄が設けられています。裏側には注意点が細かく印刷されているようです。平和への願いをつなぐ展示を開催中。戦時中の様子を伝える資料や区民の皆さんにお寄せいただいた戦争体験記を展示しています。問い合わせ、相談啓発係03-6638-8089。巡回展示。3箇所あります。表があります。日程、8月、時間、場所の順に読みます。17日月曜まで9時から21時30分、東部図書館。19日水曜から23日日曜、9時から21時、教育プラザ葛西。25日火曜から31日月曜、9時から21時30分、篠崎文化プラザ。表終わり。常設展示。時間。9時から21時30分。場所。江戸川区平和記念展示室。小松川桜ホール。写真があります。説明。展示室の東京大空襲の解説パネルです。B-29 爆撃機が焼夷弾を投下している写真と模型です。写真終わり。区ホームページでも公開しています。写真があります。戦争の記憶と平和の大切さを次世代へ。説明。戦時中の資料の数々です。予科練軍服上着、子供のおもちゃ、時局防空筆計の冊子、五十銭紙幣、従軍記念の軍配、奉公袋などです。写真終わり。二次元コードがあります。戦時中の様子がわかる資料や証言などを募集しています。詳しくは区ホームページをご覧ください。二次元コードがあります。